こんにちは、ジョニーです。今回はイデコ始める際に SBI 証券と楽天証券どっちがいいかっていうお話をしていきたいと思います。イデコは残念ながら一箇所でしか開設することができないということになっているので、基本的には一回作ったらそれっきりになります。それを前提として、つまりどういうことかっていうと、受け取りを開始する年齢が、まあ、60歳、65歳、70歳とかだったりするんで、その頃まで運用をし続けることができる証券会社かどうかっていうのを大前提とすべきだと思ってます。SBI 証券も楽天証券もそういう意味では問題ないと思っているので、まあ、どちらかお好きな方を選んでいただければと思うんですが、SBI 証券を普段使ってるから SBI 証券でイデコをすればいいか、楽天証券を普段使っているから楽天証券をイデコでも使えばいいかというと、実はそうでもないかもしれないというお話が今回のお話になります。機能的にはその2つの証券会社ほぼ変わらないですね。イデコにおいて機能的な部分での差異っていうのは受け取り方法の違いとかが若干あるんですけど、個人的な予想ではね、今後時間が経つにつれて受け取り方法の多様化が進んで、基本的に年金として受け取るか、退職金として受け取るか、またはその両方を組み合わせて受け取るかという方法の3パターンがあるんですけど、その全てに対応しているわけではないっていうのが現状です。ただし、その辺の機能差分はおそらく僕たちが受け取りを開始する頃にはその差分はなくなっているだろうというふうに僕は思っているので、どちらかというと重要なのは証券会社を選ぶ上では取り扱っている商品がどれかということになってくるかなと思います。スイッチングとかが 100% できないというわけではないんですけれども、今後ね、商品の入れ替えとかももちろんあるんだけど、少なくとも今の段階で20年、30年持ってても大丈夫そうな商品を取り扱っているかどうかっていうのが重要なポイントになってきます。結論は今回最後にお話ししようと思ってるんだけど、僕がどっちを使ってるかっていうお話をすると、SBI 証券を使っています。理由は簡単で、SBI 証券の方が商品数がとかそういう理由ではなく、もともと前職で企業型の確定拠出年金で SBI 証券を使っていたっていうのが背景にあるからですね。転職してからその企業型確定拠出年金、その昔 401k とか呼ばれていたものを個人型確定拠出年金イデコとして移管して今は運用やってるんですけど、そのまま SBI 証券を利用しているというのが現状です。なので僕は SBI 証券を利用しているわけですけれども、正直言うとね、 SBI 証券使っててよかったかなと実は思ってます。その辺のお話を最後に向けてやっていければなと思ってます。じゃあ具体的に見ていきたいと思うんですけど、さっき言ったように2つの証券会社の間の違いは扱っている商品ぐらいしか違いはないと思っています。まずはじめに SBI 証券が取り扱っている商品、こんな感じ。オリジナルプランとセレクトプランという2つがあるんですけれども、今からオリジナルプランでイデコを始めるという人は、おそらくほとんどいないんじゃないかなと思うので、セレクトプランだけを見ていきたいと思います。セレクトプランはね、2018年ぐらいから始まったプランで、オリジナルプランでは扱えていなかった超低コストインデックスファンドとかを中心に扱っているイデコのプランになります。大体ね、普段僕たちが通常の投資で利用しているようなインデックスファンドが含まれているというのが特徴ですね。これね、何を言いたいかっていうと、もともと確定拠出年金用に、確定拠出年金って確定拠出年金用に作られた商品を取り扱うみたいなのが流れとしてあったんですよ。そうだからね、僕自身も以前の職場で企業型の確定拠出年金始めた時にも、商品のバリエーションってほとんどが DC なんちゃらとかってね、 DC ってその確定拠出年金を意味してるんですけど、そういった商品の取り扱いばっかりでした。そこをただね、2010何年ぐらいからかな、取り扱っている商品がどちらかというと通常の証券口座で扱っている投資信託よりも信託報酬が高いみたいな状態に変わってきたっていうのもあって、確定拠出年金用の商品とか通常の特定口座で扱っている商品、なんかそういう区別っていうのがなくなってきたっていう背景があります。オリジナルプランの方はどちらかというとその昔から存在している商品を扱っているプランで、セレクトプランは新しい商品を含んでいるプランということになります。だからね、 代表的なところでいくと、例えばこの上から上の2つもそうですね、日清 eMAXIS Slim、 日清そのものは昔からあるんですけど、この購入換金手数料なし eMAXIS Slim とかは比較的新しい商品で非常に信託報酬が低いというのが特徴になってます。こういう商品を取り扱っているセレクトプランを今回は対象にしています。 SBI 証券はこちらのページに扱っている商品がすべて載っています。国内株式、全世界株式、先進国株式、新興国、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート、バランス、オムリティ、ターゲットイヤー、そして元本保証型、元本確保型で定期預金という、こういった商品群になってます。これに対して楽天証券がどうなっているかっていうと、こちら楽天証券も一覧になっているページがあるんで見ていただければなと思います。取扱い商品一覧見ていくと、国内株式、国内債券、国内リート、外国株式、外国債券、海外リート、国内外株式、コモディティ、バランス、ターゲットイヤーで元本確保型定期預金みたいな感じになってます。楽天証券の方にセレクトプラン、オリジナルプランみたいな複数のプランがあるわけではないので、これだけですね。すごいシンプルだと思います。では実際にどっちの証券会社がどういった商品を取り扱っているのかっていうのを、同じ資産クラスごとに見ていきたいなと思います。今回調べようと思っている、確認しようと思っているファンドはインデックスファンドだけというふうにさせていただきます。アクティブファンドは長期投資にそもそも向かないという前提なので、アクティブファンドは見ません。そうすると、そもそも対象としている商品非常に少ないんですよね。どちらだったとしても。はじめに、そうだな、楽天証券の一番上に国内株式が出てるんで、国内株式から比べていきたいと思います。楽天証券と SBI 証券ということで、ちょっとここに書いてってみようかなと思います。楽天証券、国内株式どうなっているかというと、メインとなる投資対象は2つですね。インデックスが2つすぐに頭に思い浮かぶ方は投資それなりの経験者だと思うんですけど、トピックスと日経平均があります。トピックス型と日経225の2つがあるわけですけど、楽天証券の場合トピックス型は三井住友、 DC 積立、 NISA、 日本株インデックスファンドとなっています。信託報酬が 0.176%。日経225をベンチマークにしている商品は、タワラですね。0.187% となってます。一方の SBI 証券がどうなっているかというと、国内株式トピックスは、eMAXIS Slim ですね。0.154%。日経225型に関しては、日清ですね。0.154% という風になってます。なので、ちょっとなんか書いてる場所を左に寄りすぎかもしれないんですけど、国内株式において左側が楽天証券、右側が SBI 証券ですけど、トピックスをベンチマークにしている三井住友、SBI は eMAXIS Slim、信託報酬の差だけをもし見るんだとしたら、どっちがいいかって言われると、一ですよね。両方とも。というのが国内株式の結果になります。もちろんね、人によって、どの資産クラスに投資したいかっていうのが違うんで、それはポートフォリオの方のお話で別途しようと思うので、今回は純粋に資産クラスごとに扱っている商品とその信託報酬を見ていきたいと思います。次は全世界株式見ていきたいなと思います。全世界株式、 SBI 証券が取り扱っているのは SBI の雪だるまと呼ばれている全世界株式インデックスファンドですね。こちらが 0.1102%。 細けえな。で、もう一つ eMAXIS Slim の全世界株式、日本を除くという商品ですね。こっちが 0.1144% となってます。楽天証券の場合、これに相当するような全世界株式がどれになるかっていうと、これちょっと左から書いた方が書きやすいな、どう考えても。楽天全世界インデックスファンドですね。通称 VT と呼ばれているものですね。楽天とヴァンガードの商品になります。これが 0.212% となります。全世界株式に関しては、まあ、こんな感じかな。うん。 どっちがいいっていうのはね、これちょっと難しくって、それぞれ違うんですよね。インデックス、ベンチマークが違う。この左上の VT と右上の SBI 雪だるま。で、右下の SBI の EMAX Slim は日本を除くというふうになっているので、そういう意味でも対象となるベンチマークが違います。なので、そういった比較難しいかもしれないんですけど、今回は純粋に信託報酬で比較をするということであれば、SBI の方が低い信託報酬になっているというのが全世界株式の結果です。次に、もうちょっと絞り込んで、外国債券じゃない、外国株式ということで見ていきたいと思います。先進国株式と言っておこうか。先進国株式で比べてみたいと思います。楽天が左にあるんで、手が汚れないために楽天から書いていきたいと思います。先進国株式、楽天が何扱っているかっていうと、そうですね。これかな？田原。ノーロード先進国株式ですね。信託報酬が 0.10989% というふうになってます。これ1個でいいのかな？うん。SBI の場合何があるかというと、1つ目が EMAX Slim 先進国株式インデックスファンド。信託報酬が 0.1023%。ちなみにこれ税込みですね。で、もう1つ、日生の購入換金手数料なし外国株式インデックスファンドがあります。これも信託報酬は同じです。0.1023%。まあ、これ両方用意してるのは、なんとなく忖度なんじゃないかなという気がするんですけど、はい。まあ、どっちかを選ぶことになります。まあ、どっちを選んでもほぼ同じですね。これは MSCI 国債というインデックスをベンチマークにしている3商品なので、純粋な比較ができます。これでいくと、信託報酬が低いのは、SBI ですね。はい。次行きましょう。米国株式。楽天証券が米国株式で扱っているのは、まあ、皆さんご存知 VTI ですね。楽天全米株式インデックスファンド、通称 VTI ですね。で、これが 0.162%。の信託報酬になっています。SBI 証券、米国株式は、これも皆さんご存知、EMAX Slim S&P500 ですね。米国株式 SP500。で、こちらの信託報酬が 0.0968% となっています。この2つの商品は比較難しいですね。SBI 証券が扱っている S&P500 は、まあ、いわば大企業に絞り込んだ500社。VTI が対象としている商品は、もっと幅広い銘柄まで含む形のインデックスをベンチマークにしているので、直接的な比較は難しく、信託報酬を比較すべきではないかもしれないです。ただ、そこまで大きな違いはパフォーマンスとして過去ない。だいたい毎年 1% 以内の差になっているので、ベンチマークをちょっと無視していってしまうと、どっちが信託報酬低いかっていうと、これまた SBI なんですよね。はい。米国株式はこんな感じ。次は、あんまり長期投資に向かわないので、まあ、好き嫌いあるかな。新興国株式ですね。楽天証券が扱っている新興国株式のインデックスファンドは、これ僕あんま聞いたことないんだけどね。日興の新興国株式インデックスファンドみたいなやつで、信託報酬が 0.374% となっています。SBI 証券は EMAX Slim 新興国株式インデックスファンドで、これの信託報酬が 0.2079% ですね。というふうになってます。これ左の商品よく知らないんで何とも言えないんですけど、信託報酬だけ見ると SBI 証券の方が低いです。低い商品を扱っています。この新興国株式だけはちょっとね、SBI 証券のセレクトプランの選択、この商品の選定がちょっと謎で正直言うと。まあ、何かっていうと、SBI 証券も通称雪だるまと呼ばれている新興国のインデックスファンドあるんですよ。そっちの方が本当はいいんじゃないって個人的には正直言うと思ってます。まあ、だけど EMAX Slim を使っているということですね。株式は以上になるんで、債券見ていきたいなと思います。国内債券に関しては楽天証券が扱っているのは、田原ですね。0.154% となってます。これ野村 BPI をベンチマークにしている商品ですね。国内債券だったら楽天証券の場合、俵ノーロード国内債券になります。海外の債券でも俵ですね。俵でノーロード先進国債券で 0.187% となってます。で、一応新興国の債券、まあ買う人いないからいっか。新興国の債券は無視しよう。これに対して SBI 証券の債券ですね。国内債券と先進国債券、どういう風になってるのか見ていきたいと思うんですけど、国内債券、先進国債券ともに eMAXIS SLIM で、国内債券は 0.132% の信託報酬。同じく先進国債券も eMAXIS SLIMが取り扱っていて、こっちが 0.154% という信託報酬になってます。これちょっと分かりにくいですけど、国内、先進国ですね。はい。ということになってます。で、これ見ていくと、何度も何度も、なんかこれずっと繰り返しちゃうんで、大変恐縮なんですけど、SBI 証券の方が信託報酬が低い商品を取り扱っていますと。次、リート行ってみましょうか。あんまりね、債券とかリートを長期投資で使うって方はあんまいないかもしれないですけどね。一応参考までに載せたいと、やってみたいと思います。机の上がだんだん汚ねえな。リート、楽天証券はどうなるんだ？これやっぱりさっきと同じ感じで、国内と先進国という風にしてみたいと思います。楽天証券の国内リートは、三井住友、書き順おかしいね。三井住友のリートインデックスファンドで、信託報酬が 0.275% ですね。海外のリートも同じく、三井住友で、信託報酬が 0.297% となってます。SBI 証券がどうなっているかというと、日生の J リートですね。信託報酬が 0.275%。5%。先進国のリートが三井住友で 0.297%。 おお、これびっくりですよね。うん、全く同じですね。まあ、全くって言ったら嘘なんだけど、取り扱ってる商品国内に関しては違うんで、どういう結果になるのかわかんないですけど、信託報酬だけ見るとどっちも同じです。完全なる引き分けですね。はい、というのがリートの結果ですね。じゃあその他見てってみましょうか。何があるかっていうのも何とも言えないんですけど、あってもなくってもいいんですが、その他特徴的な商品を挙げてみたいと思います。これまで紹介できなかった商品の中で特徴的なものですね。カメラの充電が足りなそうだ。その他、特徴的なものだけ一応挙げると、まあ、バランスファンドとかはお勧めしてないんで、ここに含めないですけど、楽天証券で1個出てくるのが、なんと金ですね。ステイトストリートっていう US の ETF とかを販売してる会社って言えばいいのかな。ゴールドですね。0.895% となってます。これぐらいかな。 SBI 証券でその他に特徴的だと言えるかどうかわかんないけど、まあだとしたらでもやっぱ金ぐらいしかないかな。バランスファンドを入れないと特徴はこれぐらいしかないかもしれない。はい、その他はもう全部アクティブファンドですね。 SBI 証券が扱っているのは三菱 UFJ の純金ファンドですね。こっちが 0.99% となっています。なので、まあ、信託報酬で比較しづらいんですけど、まあ、あえてするならば楽天証券ってことですかね。はい。以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。個人的にはね、最初お話ししたように SBI 証券を利用しています。で、利用したい商品が楽天証券にあるんだったら楽天証券にすればいいし、利用したい商品が SBI 証券にあるんだったら SBI 証券を利用すればいいと思う。だから、まあ、どっちがいいとは一言では言えないんだけど、総じて SBI 証券の方が信託報酬が低い商品を扱っているんじゃないかなと思います。というわけで、もしイデコを始める上で今回の動画が役に立ったという方がいらっしゃったら、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。